がお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
あにゃわせよ。
今回で第100回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンユジュンです。
今日でなんと記念すべき100回目の放送です。わー、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
何でもかんでもの放送開始から2年が経ちまして100回目を迎えることができました。その100回目を記念してですね、先日はリスナーの方から素敵なお花もいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまで来れましたのも全てリスナーの方々のおかげだと思います。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、100回って私は途中からの参加になりましたけれども、うん、すごいことですね。100回も重ねたっていうことは、
はいはい、2年が過ぎたんですね。あっという間ですね。
ね、私100回目はい、その感想はあんまりこう100回目感じることはあんまり、ね、ないんだけど、もう100回目なんだなと、うん、
でもなんか感無量ですね。
あ、ケイタ君幹部よ。そうだね。私も100回続けたことって人生で何回やるんだなと思った時に、はい、やっぱり100回目ってやっぱりこう響きがいいね。
そうですね。なんか100回って区切りがいいですよね。でその100っていうことにちなんでですね、韓国ではカップルが付き合って100日目をお祝いするっていうのも日本でも有名になりましたけれども、その100がつく記念日って多いそうですね、はい、
そこにつくんですか今放送の100回目とカップルの100回目でつなぐんですか。
まあ、でも確かに韓国で100っていう数字、何かいろんな区切りで使ってるような気がしますよね、うん、実際に韓国の建国の神話、うん、100っていう数字がとても深く関係あるんですよ。
建国の神話にも100が出てくるんですか。
はい、この神話には昔々人気になりたかった熊と虎さんがいたんですよね、うん、でまあ、ファヌンって、うん、名前の神様がその韓国の土地を治めるために降りてきたんですよね、うん、でそこに熊さんと虎さんがどうか神様、神様人間にしてくださいって言って、じゃあ太陽の見えない洞窟の中でよもぎとニンニクだけを食べて、ここで出ます、うん、100日間耐えれば人間になれるっていう風に言ったんですよね、うん、でもトラは忍耐ができなくて途中で出ちゃったんですけど、うん、最後まで忍耐強かったクマさんは100日を迎えて女性になったんですよ、
はい、
でそれとその女性になったクマさんとこのファヌンさんが結婚し生まれてきたのがタングンっていう方で、うん、まあ、韓国の建国神話に出てくるその朝鮮という国を建てた第、まあ、一番最初のあれですよね、方ですよね、
うん、これあれですよね、タングン神話ですよね。
そうですね、これ朝鮮っていうのは皆さんちょっと錯覚する可能性があるので、うん、これは韓国で古いって書いて朝鮮です。
それは
正確に言うと、
多分朝鮮時代と同じ名前なので区別つけるために古いっていうのを
言って、本当はでも朝鮮ですよ、本当は朝鮮ですよ、だから古い朝鮮っていうことで、うん、朝鮮ってまた朝鮮後から朝鮮の国が出てくるので、
は
い、この神話は韓国の方はもう全員が知っている神話ですよね、うん、で、その神話の中に100日という100っていうキーワードがね、うん、やっぱり数字で出てきましたね、
はい、建国神話だけではありません、うん、韓国では赤ちゃんが生まれてまあ、100日が経ったら、ペゲージャンチっていう、100日目パーティーを開いて、お祝いをしています。
うん、日本で赤ちゃん生まれて100日目ってあまり聞いたことないんですけど、うん、やはり韓国は生まれて100日目にお祝い事あるんですね。それをする理由ってどんなことなんですか？
はい、医療技術が、現代に比べて、進んでいなかった昔は、うん、赤ちゃんが生まれて3ヶ月、つまり100日間の死亡率がとっても高かったそうです。そこで、100日間無事に育つことができたことをお祝うようになり、まあ、この風習が現代まで続いています。
あ、そうなんですね。
そういうことなんですよ。
で、その100日目パーティーは何をするんですか？
まあ、お祝いっていうことなので、美味しい料理をたくさん準備しますね。うん、
はい、
そしてまた様々な種類のお餅、果物、そして料理などを用意して、まあ、特に欠かせないのがこの100日餅。って言われているもので、うん、まあ、大きく作って、うん、近所の人々お裾分けをしたりもしますね。
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ、これ美味しいんですよ。
でこのお餅をもらった家庭では、まあ、赤ちゃんの長寿や福、うん、まあ、祝福ですね、うん、を願うっていう意味を込めて、まあ、白い糸とかお金を送ったり、うん、
そうです、そうです、そうです
、そうなんですね。え、100日餅って美味しいんですね。
めちゃくちゃ美味しいんですよ。本当に皆さん食べ、もうあのね、よく分けられるんで、多分この何の餅を一応いただくと、あ、何の記念日ですか一応聞くんですけど、はい、その時あの言われるんですけど、やっぱり美味しいんですよ。
そうなんですね。
うん、昔はそのお餅ってすごい貴重なものだ
ったんで、そうそうそうそう、
うん、お米じゃないと食べれなかった
んですよ、ね。お米から作れるんで。うん、
なるほどね、
ね、
そういう文化があるんですね。で他にも100にまつわる記念日とか言葉とかありますか？
はい、ありますね。あの中国の古典詩形、うん、詩、
ポエムの詩ですね、
はい、ポエムの詩に、うん、あのお経の経ですかね、うん、はい、という詩形からあの由来していますが、あの今も韓国でよく使われる言葉ではペンニョンヘロ、うん、100年回廊という言葉があります。この百年回廊とは、まあ、夫婦の縁を結び永遠に仲良く過ごすという意味なんですが、まあ、ここで100という数字は、まあ、単純に、まあ、100歳とか100年っていうことだけではなく、まあ、長い年月を永遠に意味していますね。
はい、うん、ちょっとあのケイト君難しい説明をあの、はい、すごいあの言ったんですけど、あの、まあ、そうなんですよ、夫婦でも。であとは、まあ、夫婦になる前に、まあ、あの白日記念する現代のイベントといえば、うん、さっき南さんがね言った通りカップルの、あの、ありますよ。
はい、
あの、100日目、うん、あと200日目、はい、300日目などの、あの、記念日ですね。まあ、韓国のカップルならば、まあ、多くの、あの、人が付き合って100日目を、あの、追い当てていますね。
そうなんですね。100日目のお祝いって大事なんですね。こうしてお話聞いてると、100という数字が大きな意味を持つ事柄が意外と多いことにちょっとびっくりしました。うん、何でもかんでもも今回100回の通過点になりましたので、今後200回記念300回とねなっていけたらいいなと思いますね。
うん、そうですね、うん、
はい、本当にリスナー皆さん、これからも、何でもかんでも応援してください。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ところで皆さん何か忘れていませんか？
何ですか、
特に思い当たるものではないんだけど、
なんかですね、うん、最初から100日っていうことでまあ盛り上がるのはいいんですが、うんうん、重要なことを忘れています皆さん。
なんで？なんで？
まあ先週の放送でですね、あの三本の話をしたんですが、
はい、
またその続いての話を来週にと告知をしましたので、
そうだ、それあのケイタ君が勝手に言ったでしょ。
そうですね、
だから忘れたんだよ。
まあ、あの次回にその続きを紹介する予告をしていましたので、うん、
はい、
今日はその三本の風習やまた関係あることわざなどについて話をしようと思います。
はい、では早速その三本の話に入りましょうか。
はい、
はい、
まあ、先週の続きになりますが、日本では土用の丑の日にうなぎを食べる風習がありますよね。
ですね、
うん、韓国にもこの三本の時期に暑さを吹き飛ばして元気づけるために食べる料理があります。
はい、
あの皆さんもご存知です
か？
ま
あ、先週聞いたあのリスナーの皆さんは分かる、
サムゲタン、
答えは、
うん、サムゲタンです。
サムゲタンです。
サムゲタンだから3回言いましたね。ダジャレですが。
そうですね、あの韓国ではあの三本 の, あの時期にサムゲタンの専門店に行くと、あの長蛇の列ができたりするほど人気な料理なんですよ。
はい、三本といえばサムゲタンということなんですね。
はい、
あとですね、うん、あの辛い牛肉のスープのユッケジャンを食べる人もいますね。
そうなんですね。
はい、
うん、でもサムゲタンもユッケジャンも熱々の料理ですよね。
はい、
で特にユッケジャンはもう本当にこう熱い上に辛い。
辛い
ですよね。だから汗かくかなみたいなちょっとイメージですけども、三木といえばすごく暑い時ですから、辛いものを食べると汗出ちゃうのに、うん、その猛暑の中でも熱々の料理を食べるっていう、そこに理由はあるんですか？
はい、それがすごい深い理由があるんですよね、実は。
はい、
はい、あの夏を元気に過ごすために食べる料理として、はい、まあ、今言ったようにこの熱いものを食べて乗り越えようという考え方を気してるんですよね。
熱いものを食べて乗り切ろう、
うん、はい、
はい、
でその理由が、うん、あの夏は体から陽気が、うん、まあ、外側に出て陰の気運はお腹の深いところに閉じこもり冷えやすくなると認識されているからなんです。
夏は体からこの陰と陽の陽気が外側に出てしまって、はい、で陰の 気運がお腹の深いところに閉じこもって冷えやすくなる。あ、
はい、つまり、はい、夏にはお腹が冷えやすくなるので、
はい、
熱いよりを食べて体を温め、あの病気を予防していったそうということですよ。
あ、うん、病気の予防という医学的な目的があるんですね、はい。ちなみに暑くない料理で山木の時期によく食べられるというのはどんなものがありますか？
ごまを捨て作られる冷やし麺類の料理があります。まあ、この料理は冷たいため、一見先ほどの説明と矛盾しているように聞こえますけれども、はい、実はごまには体の外側の熱を除去し、あと内側の冷たい菌を、治療する効果があり、昔からよく食べられていたそうです。
あ、そうなんですね。この山木に関わることわざとかも結構あるそうですね。
はい、はい、一つ紹介しますと、山木へ비가오면보은처자가울겠다という言葉があります。
はい、
直訳すると山木に雨が降るとボウンの若い娘たち、ボウンっていうのはあの夏目で有名なあの地名なんですよ、はい、でそのボウンの、若い娘たちが嫁に行けなくなり泣いてしまうという意味なんです、うん。まあ、普段はあの季節の変化によってあの気象現象とかであの農業の成功と失敗との、まあ、相関関係を考えるときに使うことわざですね。
ああ、そうなんですね。
はい、
他にもまだその山木に関わることわざはありますか？
はい、ありますね。あの山木지간에는입술에붉은붙은바발도무겁다。山木지간에는입술에붙은바발도무겁다。っていうことわざがありますね。このことわざはまあ韓国語で今さっき説明したんですけど、まあ日本語で言うと、まあ山木の時期にはあの暑さが厳しいので体がだるくなりやすく、唇についている軽い米粒でも重く感じてしまうほど気力がね失いやすいという意味です。
そう、米粒も重いぞという意味だ。
そう、そのぐらいだるくなるんですよ。
で、
そのぐらいあの夏のあのそれを厳しい夏にはそういうことわざがあるんですね。
こうやって聞いてみるとやっぱり韓国では山木の時期には体調を崩さないように気をつけるためにさまざまな取り組みがなされてるんだなっていうこと、あの食べる料理とかことわざからもね伝わってきますよね。
そうですね。
今度私も暑い時に暑いものを食べて暑さを吹き飛ばしてみたいと思います。さあ、それではここからはソンのエンタメのコーナーです。ソンさん、今日は山木に食べる料理に負けないぐらい熱々の K-POP グループを紹介してもらえるそうですね。
はい、あの今日は今日本で話題を呼んでいる熱々のガールズグループ、はい、ティアラを紹介したいと思います。
確かにこの夏からまた日本での活動が増えてテレビなどの出演も多くなったような気がします。
うん、レコードショップでもなんか大きなポスターが貼られていたりとかして目につく回数が増えた気がしますね。
うん、そうですね。まあ今年ティアラはあの2枚目のシングルとあとリオンでは自身初のとなるあのファーストアルバムを発売しました。
はい、
さらにあの6月からあの今月下旬までリオン全国、まあ、6カ所ですよ、6カ所都市を回って、11公演を、ね、行い約4万人を、まあ、動員するなどもう人気急上昇です。
すごいですね。11公演ですね。で4万人およそ、
はい、
もうじゃあ今旬のガールズグループっていうことですね。
はい、そうですよ。だからティアラはね韓国では2009年、日本ではあの2011年正式デビューしていますね。
はい、
まあ日本ではデビューシングルである皆さんよく知ってるポッピーポッピーが、うん、こうネックダンスありますよね。うん、ポッピーポッピーがまあネックダンス、まあこれは本当にいち早くブレイクしたじゃないですか。
はい、
ね、
はい、うん、ティアラは何人で構成されてましたっけ？
うん、あ、そうですね。これなんかねすごい皆さん難しいです。一応あのウンジョン、
はい、
あとヒョミン、あとチョンヨン、あ、はい、ジヨン、すみません、ジヨン、あとボラム、うん、あとキュリー、うん、ソヨン、あとファヨンなど7人です。
ああ、そうだった。
そう、7人です。はい、まあこのグループはメンバーの入れ替えが、まあ皆さん難しいよね。入れ替えが K-POP のグループのあのよりも活発 中で一番より活発に行われていて、この7人の中で初期メンバーはなんとわずか3人だけですよ、
うん、そうです
ね、だから皆さん頭痛いと思うんですよ。まだ変わったって言って、名前誰が変わったみたいな、
はい、久しぶりに見ると顔が変わってて、あれ どういうことだろうって
。いやちょっと私顔メンバーが変わった、メンバーが、私もそう思って、あれ顔変わった誰って、でティアラじゃないのって、で見たら他の見たら、あティアラだ、
うん、
でもうすごい錯覚がすごいありますよね。
なんか日本のモーニング娘。とかAKB48 とかとちょっとなんか似てるような気はありますけども、うん、やっぱりなんかこう新しく加入するメンバーがまた今回また新しく決まったりとかするんですが、それ何か理由とかあるんですかね。
うん、そうなんですね、今年はね2人が新しくティアラに入れ替えたんですね、
はい、
ね、だから活動をまた始めたんですけれども、今月新メンバーを公開してますます注目を集めるグループだとは思いますけど、まあ、入れ替えするのはやっぱりさっき言ったケイタが言ったネオン式のモーニング娘。の形のことを、まあ、韓国で取り組んでるみたいですね、
うん、そうなんですね。でもこうやって見ていくと K-POP グループっていうのはコンセプトの変化も多いですし、
うん、
新しい姿を常にファンに見せようとするこう取り組みが多いようにも感じられます。でソンさん、ティアラは日本のデビュー後ここが変わったなとか感じるところはありますか。
そうですね、こうやってさっきほどケイタ君が言ったように入れ替えがモーニング娘。みたいに入れ替えるって言ったじゃないですか、
はい、
で韓国でこれは初めての取り組みなんですよ。
そうです、ね、
そうです、理由は、うん、こうするとすごいダンスがうま
い
ことをわざとしないこともあります。
へえ、なんでですか。
そのグループは実力あるにもかかわらず、はい、わざとみんなが振りやすく振り付けやすく、うん、こう応援しやすくするのは戦略であるんですね。これはリオン式なんですけど、
はい、
だけどティアラはダンスうまいっていう、うん、今までポピーボーイズはティアラダンスうまくないんじゃないかなっていう感じの、これが戦略なのに一気にセクシーで変わったんですよ。セクシーで変わったことは自分の実力を見せることなんですよ。可愛げからそう思いません。
そうですね、う
ん、だから今ティアラ変わったのは可愛げからセクシー系に変わった、要するにみんなが振り付きやすいダンスから実力のダンスでいってるんですよ。まあそれが今の日本でのブームでつながることも多分関連してるんじゃないかなっていう私の自分での考え方なんですけど。
へえ、うん、そうなんですね。まあこれからもねメンバーが変わったりとか新たなチャレンジがありそうですし、本当に今後の活動も楽しみなグループですよね、
うん、本当にまあ楽しみですよね、
はい、こういう今日は今旬のガールズグループティアラを紹介しました。皆さんもこれからぜひティアラに注目してみてください。以上ソンのエンタメのコーナーでした。それではここからは文化院イベントのお知らせです。皆さん、高速道路から自然の川に戻り世界から注目された韓国の川をご存知ですか。その川の名前はチョンゲチョンです。
そうですね、久しぶりに聞く名前です。
今や観光スポットや散策路として有名な川で、週末には様々なイベントも開かれています。ソウル中心部を走る高速道路を撤去してチョンゲチョンを復元した壮大なプロジェクトを写真と図面などを通して紹介する展示会が韓国文化院のギャラリー見て開催されます。展示は7月24日から8月1日まで開催されますが、7月29日日曜日は休館となります。入場観覧は無料ですので、皆様のご来場お待ちしています。そしてもう一つ大事な公開録音のお知らせです。去年のそごうの横浜店、千葉店、そして今年の池袋西武百貨店に続いて、今回千葉のそごう柏店で何でもかんでもの公開録音が決定しました。今回も韓国食品総合店韓流美味店のイベント開催期間8月7日火曜日11時からそごう柏店のイベント会場内にて公開録音を行います。今回も孫さんとケイタさんと一緒に韓国の楽しい話題をご紹介しようと思っていますので、お近くの方はぜひ会場にお越しください。また会場に来られない方も後日その模様を何でもかんでもで放送しますので、ぜひ聞いてみてくださいね。今日もエンディングの時間になってまいりました。
はい、私はね、はい、 まあ写真展好きじゃないんですよ。
あ、
いや行き、うんうん、いや好きじゃ、あの写真好きなんでよく見ないんです。好きじゃないですか、うん、みんなわざわざ時間違って見ない。ただし一個だけの写真展、こう 一種類の写真展はちょっと足が止まりますね。それが何かというと、よくあの皆さん1950年の渋谷、今の渋谷って時に、そこの1950年の渋谷が見て、ああこうなんだ、まあ、韓国も同じですよ、チョンゲチョンって言うの、昔のチョンゲチョンはこうで、うん、今の現在のチョンゲチョン、これあの比較しながら見るのがとっても好きで、あれあのうちにもその本があるんです。その本は高いですけどね。だけどそれ写真はすごい好きで、みんな好きじゃないですか、そういう写真、昔の
ね、そうですね。だからなんか昔はこうだったのに今こうなったんだなっていうと、なんかちょっと感慨深い感じも ね、うん、ありますね。
そう、好き好きですね。まあちょっと話がずれたんですけど、今日は楽しかったです。暑いからちょっと変なこと言いました。
暑い時には暑いものを食べて、
はい。
はい、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には、韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。